はい、それではルカによる福音書の22章を開いてください。ルカによる福音書の22章で1節から23節までを1節ずつですね、今朝見ていきたいと思います。だから午後の礼拝でいつも1節ずつ見ていってますけれども、同じように1節ですね、まあ、午前の礼拝いつものはちょっと違いますが、そして、次の週、来週ですね、24節以降を見たいと思っております。では早速ですね、1節をお読みしますね。さて、杉越の祭りといわれる種なしパンの祭りが近づいていたとあります。19章においてですね、私たちはイエス様が神殿で教えてですね、神殿の境内でこの敷地で、教えて御言葉を教えて、そして民がそこに、まあ、いて聞いているという、まあ、ことを見ていってました。まず初めにこの日曜日に、このエルサレムに入られて宮清めをですね行われて、そして初めはですね、宗教指導者たちが何の権威によってあなたはこんなことをしているのかって言った時に、イエス様が逆質問をしてですね、そして彼らが答えることができないほどの、まあ、完璧なって言ったらいいかな、もう本当に、このまっすぐなお答えをされてですね、まあ、彼らは何も言うことができなくなったわけなんです。まあ、そんなことをしているうちに、この杉越の祭りという季節が、まあ、ここで、このもう近づいていたんですけれども、でこれが、このニサンとかあるいはアビブとも呼ばれる月の14日ですね。で、ユダの暦ではこの日没から、1日が数えられるので、14日の日没からですね15日になって、パンの祝い、種なしっていうのはイースト菌の入ってないですね、このパンの祝いが1週間、7日間続くわけなんですね。でここに書いてあるように、これが、まあ、1セットで、この1セットで、語られることがよくありますね。この杉越の祭りと言われる種なしパンの祭りが、この近づいて、まあ、いたということですよ。でですね、イスラエルの人たちは毎年このような大きな祝いをすることによって、自分たちの民族としての、民としてのアイデンティティって言ったらいいかな、わかりますかね、アイデンティティってのわかりますか。私たちがイスラエル人だ、イスラエル人をイスラエル人たらしめるものですね。ですね。で、それが何かって言ったら、エジプトから奴隷であったのに、そこから解放されたんだ。ということですね。覚えてますね。実会のあの出来事、映画に出てくるような出来事ですよ。災いがですね、10起こってですね、最後にエジプト中の初めに生まれた男の子ですね、初めに生まれた男の子、長男の人、手を挙げてみてください。はい、私、長男ですけども、はい、みんな殺されちゃうんですね。と言っても、イスラエルの人たちは、子羊をね、この、10日目に選んで、そして、それを14日にほくるっていうのは殺して、そして血をですね、溜めといてね、それを、門柱っていうのが、この家の門のところですね、そして鴨居ですね、この上のとこ部分ですね、そこに塗りなさいと。そして、この子羊については焼いて食べなさいと。その他に種なしパンですね、さっき言った種なしパンを食べた苦菜っていうのは苦いなですね、まあ、パセリみたいな中の苦いやつで、それを食べて、そして急いでもう出発できるような形でね、こう食べていきなさいと。でその夜に、死の御使いが、天使がこの、エジプト中を回って、それ血がついているところは過ぎ越すと、もう血がついていないところは入ってって、その長男である、この長子をですね、長子である者たちを、子たちをことごとく殺していくと。そのことによってファラオが、この出てけっていうことになって出てって、それでも追っかけていったところが、この航海が分かれて彼らは全滅して、イスラエルは解放されて、解放されただけじゃなくて神ご自身の民となったと。神ご自身の民となったということを毎年お祝いしています。そして 青年男子、つまり20歳以上の男は、どこに住んでいたとしても、来なさいという命令が与えられていました。その他に、五旬節ですね、ペンテコステ、もそうだし、あとはカリオの祭りとか収穫祭とも言いますけれども、これ秋の、この祭りですね。でこれを全部これはイスラエルのこの荒野の旅からこの約束の地に行ったっていうことを思い起こすためのこの祭りなんですけれども、でこれをね、祝いなさいとこの言って、でごった返しています。今だから今このここにイエス様もういろんなところのホテルは全部満室、ホテルつも宿ね満室ですね。だからテント張って暮らしている場合もあります。でイエス様たちは、この最後のところ21章の最後を見ると、昼は宮で教え、夜は外に出てオリーブという山で過ごされたとありますから、オリーブの山のこの向こう側だと思うね、多分ね、ベテパゲの方だと思うんですけど、そっちの方で、この泊まって、でまた行くと。だからこのちょっと遠くなるんだけれども、まあ、そこから行き来、まあ、しているという、まあ、状況だったんですね。で2節をご覧ください。祭司長立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していた。彼らは民を恐れていたのであると。彼らはもうイエス様を殺そうと思っていたんですが、民を敵に回したらやばいわけですよね。自分たちの支持基盤がなくなってしまうわけですからですね。けれども民がもう熱心にイエス様の言葉を聞いているわけであって、この彼らがいない時に捕まえなければいけないんですが、そういう機会がなくてどうしようって悩んでたんです。ところが一番やばいことが起こりました。イエス様側の方で起こります。それは仲間であるはずのものが裏切るってことですね。内通するってことですね。3節ですね。ところで12人の一人でイスカリオテのユダ、イスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入った。ユダは言って宰相たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡すか相談した。彼らは喜んでユダに金を与える約束をした。6節、ユダは承知し、群衆がいないときにイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていたということで、イエスもある意味民によって守られていたところが仲間の裏切りに遭うわけです。主が時間をかけて教え、愛し、多くのものをお任せになった十二使徒の中に裏切り者が出てきたと。でイエス様が一人になるとき、あるいは他に民、一般の民衆がいないときを彼だからこそ、ユダだからこそ知っているわけなんです。まあ、結局それがゲッセマネの園になるんですけどね。あのゲッセマネの園でいつも弟子たちと共に時間を過ごしているっていうなんかスポットがあったんですよね。この、で、それで、そこだというわけなんですけれども、まあ、今、ユダは、まあ、この時点では、まだ、どこがいいか引き渡せるかっていうことが、わからなかったんですけれども、まずは、ですね、このユダが、この祭司長と宮の守衛長たちに引き渡すかっていうことを相談して、おお、これはすごいということで、彼らはですね、この、もう、ね、一番いい人が、与えられた、一番いい方法が与えられたということで、お金もあげるよっていう約束をしたわけなんです。さ サタンが入ったと入ってます、書いてます、はっきりと書いてるんですね。これかなり珍しいです。悪霊につかれたっていう言葉は かなり多くこの福音書の中に書いてますね。でもサタンが入ったっていうのはこれはここだけじゃないかな、その福音書の中では分かんないですけどもですね。で何を彼は行ったかっていうとですね、福音書の中ではイエス様がバプテスマを受けられた後で悪魔の誘惑を受けられたっていうのがまず出てきます。でしばらく離れていたっていう言葉書いてあるから、しばらくっていうのは間もなく、あのもうここからイスカリオというのユダからね、どんどんどんどんこのまたやってきてるわけですけれども、その時というのは、バプテスマを受けられた時の直後でしょ。バプテスマを受けられた時というのは天から声がしたんです。そして鳩のように聖霊が下ってきました。まさに三位一体の神ご自身がイエス様に会っておられることが明らかにされたんです。そしてサタンがやってきて誘惑したのは、神の子であればこの石をパンに変えなさいということで、三位一体が一つであられる、この一つであられる神の中の交わりを壊そうとしてるわけなんです。で今イスカリオテのユダがにサタンが入ったというのもそうであって、弟子たちの中の一致を、あるいは一つになっている仲間をですね、この内側から壊していくようなことなんですね。この仲間の中で、ね、例えばね、あの外側の人がね敵対するっていうのはもう常にあることだから大したことないんですよ。大したことないって言ったら変だけども、その通りだなって思いますよ。けれどもサタンが行うことっていうのは仲間の裏切り者を作ることですね。仲間からその敵と同じような立場に立つようなことを起こします。もうこれはもう本当に世の中でもそうだし、このなんか国と国の戦いでもね、このなんか戦争で戦っている時に内通者が中にいたらもうガタ崩れになっちゃうし、またキリスト教会の中でも、まあ、先ほどあのいろんな世界のね、ことをあの祈りましたけれども、何が一番辛い困難かって言ったら、中からその敵と同じようなことを考えていってしまうことなんですよ。政府から何かされるっていうのはまだ耐えられる。でも教会の中で政府と同じように考えている人がいたら、これが辛いんですね。7節をご覧ください。杉越の子羊がほふられる種なしパンの祭りの日が来た。イエスは杉越の食事ができるように行って用意をしなさいと言ってペテロとヨハネを使わされたと。杉越の祭りのメインは食事なんです。で先ほど話したように子羊をほふって食卓の真ん中に置いて食事をするわけですけれども、その食事一つ一つに定められた順番がありますですね。まあ式辞って言ってもいいんですけれども、まず食事が、セダーっていうんですね。この食事自体がセダーって言って、そしてイスラエルがどのようにしてエジプトから贖われたかを思い起こすように、この一つ一つのやっていることが設定されているんですね。例えばクラッカーのような種なしパンの間にね、これ種なしパンってクラッカーみたいじゃないですか。でそこにピンク色したわさびのものよ、のようなものをね入れて食べる、ピンク色した、そうですね、食べるんですね。で私初めてアメリカで英語のもちろんね、でこれでユダヤ人でイエス様を信じている人がこの まあ、こう司会をやってね、でこの実体験を、まあ、ユダヤ人の人たちは毎年やってますけれども、それをイエス様も信じているので、イエス様の意味を持たせてやっていくんですね。まあ、それは後で詳しく話しますが、で、ホースラディッシュって言ったんですよ。ホースラディッシュ。で、僕はちゃんと聞き取れなかった。そのままたっぷりと入れて食べたんです。簡単に言うと、わさびをクラッカーの中にこうたっぷり入れて食べたような状況です。食べてうわーとなりました。でこれは何かというと、イスラエルのレンガを集めていた時の苦しみの苦み、辛さ、これを表すと。ですぐに今度はですね、このなんかなんかリンゴをすりつぶしたようなものとか、なんかいろんなこのナッツが入っているようなものです。これ甘い。でこれも同じように食べる。はい、その後にすぐ食べてくださいってこれ言われた。食べたらね、辛いのがさーっと甘くなるんですよ。これが神様によって、その辛いものがですね、この甘い経験になるというですね、まあ、こういうこの思い起こすためですね。そうやって一つ一つの食べてるものとか、いろいろやってるもの、飲んでるものが、この思い起こすために、であと歌を歌ったりしてね、家族で行いますので子供が楽しめるんですよ。でそういうふうに書いてる、出エジプト記に。子供がなんでこんなことやってるのって言ったらね、実はねって言ってお父さんが教えるわけでしょ。親から子供にこの伝えていく、この食事なんですね。でエルサレムではそれぞれの巡礼者が食事を用意していて、ごった返していて、まあ、レストランのところでももう必ずなんだかそういうのをやってると思うんですけれども、まあ、多くの人が、まあ、自分たちで、まあ、これ家族のものだからね、もともとがね、だから自分たちでテントの中で、まあ、食事を用意したりするんですけれども、イエス様が用意しなさいとこう言われたわけです。混雑している中で9節見てください。彼らがイエスにどこに用意しましょうかというと、イエスは言われた。いいですか、都に入ると水瓶を運んでいる人に会います。その人が入る家までついていきなさい。11節、そしてその家の主人に弟子たちと一緒に水越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておりますと言いなさい。すると主人が席が整っている2階の大広間を見せてくれます。そこに用意をしなさい。彼らが行ってみるとイエスが言われた通りであった。それで彼らは杉越の用意をしたと。非常に注意をしてここにしなさいと、まあ、言ってます。これ簡単に言うと、スパイに追尾っていうのはこの追われててこうはぐらかすための方法ですよ。イスカリオテのユダはいつイエス様、この12人弟子とイエス様だけになっているようなところを狙っていたんですけれども、相手だから、いわゆる宮の守衛長とか祭司長たちもどこの場所かって特定して、ここに来るからね、集まってるからねっていうふうにイスカリオテのユダが言うようにね、待ってるわけじゃない、彼がユダが、ね、通報できるように。でもできないようにさっさっさっさと動けるように、イエス様はもちろん全てのことを見ることができますので、水瓶を持っているですね、男、これ英語だとね man って書いてて、ギリシャ語もそうなんですけども、人って訳したんだよね日本語だと。これ男って書いてます。で女の人普通水瓶を運ぶんですよ、うん、なので結構目立つから、すぐに水瓶を運んでいる人が出会うっていうのは分かるわけです。で行ったところが結構裕福な方、人で、大きな席が整っている2階の大広間というのを持っている、まあ、人の、これが彼がおそらくはイエス様の弟子でしょうね。もう先生が、ラビがここに来られるのだからっていうふうに言ってるのだから、それで、ああそうですかっていうことですぐにですね、まあ、いわゆる穴場っていうかね、他の人にはもう見せていないこの穴場のところを見せたんですよね。でこれは伝承的に、これ言い伝えなんですけど、これマルコ・ヨハネだから、マルコの家だったって言われていて、そしてここで屋上の間、使徒の働きの1章ですね、2章か、 彼らが祈っている時に聖霊が降りてきた、下ってこられたっていう、同じ場所だっていう伝承があるんですけど、まあ、これは聖書に書いてないのでわからないんですが、要はこうやって、ユダの知らないところに食事の場を設けることができたわけなんです。その時刻が来て、14節、イエスは席に着かれ、使徒たちも一緒に座ったと。その時刻と言ってますけど、これ日没のことです。先ほど話したように、一日は日没から始まります。で、私たちはね、朝日の出によって一日始まったってイメージじゃないですか。で、彼らは夕があって朝があったっていうふうに書いてるので、創世記に夕方から一日が始まると信じています。今でもそうです。安息日といったら金曜の夕方晩から、そうだね、金曜の晩から土曜の4時とか5時とかで、土曜の晩からも日曜日と同じなんですよ。安息日終わるんですね。で、ここで時刻が来たと。この日没に入って食事が始まるんですが、真夜中までの間に食事が終わります。長いですね、結構。で、イエス、主が災いを下されるときにね、真夜中にね、ファラオが出ていけと、こう言った。で、その間に食事をするっていうのを思い出すためなんです。で、ここでイエスは席に着かれて、人たちも一緒に座ったって言っている言葉で、私たちが思い出すのは、ダヴィンチの最後の晩餐の絵画なんですよ。払拭しましょう今。あれはヨーロッパの人たちに分かるようにしてるわけです。もともとは低い、このテーブルでこの字になっていたりしまして、そしてまさにお膳と同じ高さです。そして、普段は座って食べてますが、その時だけは、またなんかビデオじゃないと分かんないけど、ビデオも見えないかもしれないけど、こうですね、寝そべってます。左肘をつけてこうやって食べます。だからヨハネの福音書の中には、右、イエス様の胸に近いっていう言葉が書いてある、ね、胸のところにっていう書いてある、ヨハネがね。で、だからそばにいたんですよ。だからこうやって食べて、こっちにもこうやって食べて、これそばにいるわけです。そういう意味なんです。で、なんでそんなことをするのかというと、そういうゆったりすることができるのは奴隷から解放されている証拠なんです。自由人になってるからゆったりとできる。それまではもうずっともう腰を曲げて働いているっていう状況の中にいて、休む時がないけれども、今は休めるんだ。だから安息日っていうことを聞くときに、私たちはどうしてもね、休まなきゃいけないの？窮屈とかね、これやっちゃダメなの？窮屈。これはパリサイ派の人たちが作った、立法学者が作った しきたりだからね。うん。私も正直イスラエル行くと、なんか嫌だなって思うんですよ。正直ね。安息日エレベーターって、シャバットエレベーターってのがあって、それに乗ってね、あれですよ、10階に泊まってるとするじゃない。10階確定なんだよ。確定じゃない、各階をこう、あ、閉まったって言ってね、不便極まりないっていうか、そんなこと聖書に書いてないよ、その立法の中に。もともとは仕事してるのに休めるっていうことなんです。で、忙しい日本人、私も本当にここではいつも悔い改めさせられるんですが、休むことを知らない自分にとっては、これを無理やりにでも休まなければいけない。で、それによって初めて神様を、これ聖なるものとしなさいって神様が言われてるからね。聖なるものとできるわけなんです。で、今、こうやって席に着きました。共に座っています。本当に親密で、本当にもう心を、腹を割ることができる。日本語にいい言葉ありますね。腹を割る。 聖書は胸じゃなくて腹の方を話すの、いつも感情を表すときに。肝とも書いてますけども、だから腎臓とも書いてあるじゃないね。そこら辺で感じる、腹を割って親しく一つになって。で次見てください。イエスは彼らに言われた、15節、私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。あなた方に言います、杉越が神の国において成就するまで私が杉越の食事をすることは決してありません。めちゃめちゃ嬉しくなってます。イエス様が喜んでいます。これから苦しみを受けるということを知っておられて、で最後の最後に彼らとこのような親密な交わりを、この持つことができるということをね、本当に喜んでおられます。食事とするというのは一つになることを表しています。世界中に食事の文化がありますけれども、日本というのは結構そうだね、まあ、西洋もそうですね、なんて言ったらいいかな、バラバラなんだよね、うん、だからあんまり分かんないかもしれない。例えばおかずね、こうあるじゃないですか。そしたらそれ用の箸がついてますよね。とかおかず、一つのところから何か包むと掴むときに、家族とか夫婦とかじゃない限り、なんかわざと、この箸のこれ裏の方を使ってね、唾がつかないようにね、こうするじゃないですか。韓国は全くないです。中国はどうかな、ちょっと気にするらしいですね。中国は韓国は全くないです。全部家族、韓国の人と寮生活をすると自分が冷蔵庫に入れてもそのものは取られていくし、自分が着てるものまで取られていくという。でもみんなのものはみんなのものっていう考えがあるので一緒なんですね、まあ、それがいいか悪いかじゃなくて文化としてですね。だから同じ釜の飯を食べるっていうところ、例えば野球部で飯を食うと、相撲の選手が飯を食うと一緒のところで、まあ、それに近いものをイメージしてください。でアラブの文化では、このアラブ人のクリスチャンが言ってくれましたけれども、まあ、多分ユダヤの文化もあるかもしれませんが、ユダヤ人ってね、今のねヨーロッパ系の人が結構ヨーロッパ化されちゃってる人が多いので、アラブの方がもっと分かりやすいんですけども、食べるでしょ、一緒に食べるとお腹入りますよね。で相手も食べます、お腹入りますよね。同じものがお腹に入ったので一つになるっていう意味があるそうです。なのでイエス様が今ここで嬉しいっていうのはこの食事なんですよ。一つになってる。まあ先週私たち星野さんと私が、リトリートに行きましたけど、なんかそういう感じがあるよね。なんかもう一つだよねっていう。で信頼してる中なので、本当に自分が恥ずかしいといつも思っているようなことも明かしすることができる、明かしそういうことも含めて明かしすることができる。そして悩んでることもそのまま話すことができる。そしてもちろん悩んでるだけじゃなくて嬉しいこともねたくさんありますから、話すことができて一つってというものですね。バイブルシャレっていいんだよね。ご飯が西洋のもう完璧なアメリカ的なんだけど、ホームメイドでね、味も抑えられて日本的になってるし、スイーツもね美味しいんですよ。だからすごくホームメイドで、ホーム的な、アットホーム的なね雰囲気の中にいました。で彼らイエス様が今本当に最後の最後にこうやって食事をすることができる喜びがあって、しかも杉越の食事ですからですね、もう特別ですよ。でこれからの苦しみってどういう苦しみか、一言で言います、切り離される苦しみです。まず十二弟子の中から裏切り者が出ます。次に他の11人の弟子は見捨てます。そして今度はユダヤ人の指導者からですね、死刑判決を受ける。つまりユダヤ人のコミュニティから、この共同体から引き離されるわけです。そして民衆から十字架につけろ十字架につけろって言って、民から ですね、捨てられるわけなんです。最後に何ですか？神を、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと。父なる神からも捨てられる経験をイエス様はされるわけです。切り離されるということをイエス様はご経験される、その前にですね、イエス様がこの、交わりを持つことができる喜びを今切に願っていたというところに表しておられる。で、次にですね、ここで杉越が神の国において成就するまでは私が杉越の食事をすることは決してありませんって言って、イエス様はこの最後の週のところで数多くですね、ご自分が戻って来られることを意識して話されていることをこうお気づきになったでしょうか。この宗教指導者に対しても、あなた方が主の皆によって来られる方にと、ね、言う時まで私を見ることは決してないってこう言ったのね。覚えてます？だから、ということは逆に言うと、あともう一つは、このエルサレムは、異邦人の時が終わるまで踏み荒らされてる。ということは、終わる時は来るんですよ。で、その主の皆によって来られる方にって言って、イエス様を受け入れる時が来るっていうのも前提で話してるわけです。その時まで、ね、その時まで、こうこうこうだって話なんです。で、ここもそうです。神の国が、において、杉越が成就するまで、杉越の食事をすることは決してありません。これは何かっつったら、神の国で杉越が成就するっていうのは何かっていうと、この全世界が、万物が、あがなわれることです。イスラエルの民が、このエジプトから出てきてあがなわれたと同じように、今度は被造物全体がね、本当に神の国にこの見える形でイエス様が王となって来られて、イエス様が支配者とやられて、そしてそこの神の国で杉越の食事、祝宴をすると、飯を食うと、イザヤ書の25章の6節にこう書いてます。万軍の主はこの山の上で万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い油身とよくこされたブドウ酒の宴会を開かれるって、なんか今読んでるうちになんか腹減ってきたんですけども、食事をするんですよ、宴会をするんですよ、ブドウ酒が出てくるんですよ。その時までは私は食べませんと、飲みませんと。なじる人っていうのが民数記に書いてありますけれども、それも何か神様に捧げますっていう時に、一定期間ね、髪の毛を切らないで、そしてブドウから出てくるのは一切食べないで飲まないでいる期間っていうのを設けて、イエスもある意味でなじる人に今なられているっていう感じですよね。その天に上げられて神の右の座におられて戻って来られるまでですね、そういうふうに飲むことはないよと言っているんです。で、私たちに対して神は、イエス様は命じておられるんです。それ何かというと、私と共に杉越の食事を食べる時までは私の死を告げ知らせるために聖餐を守りなさいと、この最後の晩餐を守りなさいと。ちょうどイスラエルの民がエジプトから出てきたことをずっと覚えているように、この食事を通してね、これからイエス様がなされることを通して私たちが最後の晩餐を思い起こすんですよ。今これから見ていくものを思い起こして、そして主の死を告げ知らせ、主が来られる時までこれを行いなさいとイエス様が命じておられるわけなんです。17節、そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。あなた方に言います。今から神の国が来るときまで、私がブドウの実から出てきたものを飲むことは決してありません。ということで、杯を取って感謝の祈りを捧げています。で、実はこのセダーって食事には式次第があって、ハガダーというんですけれども、順番に従って儀式を行っていくんですね。で、その中で全体で4杯のブドウ酒を飲みます。だから私たちがね、これから預かりますけど、ちょこっとしか飲まないんですけども、実際は3時間ぐらいの、これをやって、セダーをやって、そしてたっぷりと飲むんですよ、4回。だから最後にお腹いっぱいになりますよ。 で、それをやるんですが、最初は感謝の杯と呼ばれます。感謝の杯で、これを今イエス様が杯を取ってね、感謝の祈りを捧げてって、これをやったんですよ。互いの間で分けて飲みなさいと言ってます。この杯は単数形です。カップ数じゃなくてカップになってます。つまり飲み交わしたんですよ。ちょっと私って手こわるね。風邪ある人が、風邪ひいてる人がいるとか、なんか唾が。でもやってる教会もありますね。で、私は素晴らしいと思う。で、そうですね、私もやったことある、何回もそういうので受けたことありますけども、ちゃんと一回ずつこう拭くんですよね。これ飲んだ後に、その口のところを拭いてって、布巾で拭いてって、で、それでこう、かわして飲んでいくっていうのは、これは実、もっと聖書的ですね。うちにもやってもいいかもしれませんけども、ちょっと抵抗あるかな。で、先ほど話したように、これによって私たちが一体だということをね、話してます。で、先ほど話したのは、第一コリントの10章の16節、17節に書いてあるんですけども、私たちが神を褒めたたえる賛美の杯は、キリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンは、キリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちが大勢いても、一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるのですから。ですから、皆さんがね、預かるときに、私がイエス様と、これもちろん当然です。そうなんだけど、私と隣にいる人が一つになってるんだということを忘れることがないようにしてください。とかくクリスチャンは、だから、収容家になっちゃうんですね。つまり自分の霊性を高めるためにっていうふうに、個人主義になっちゃうんですよ。じゃないですね。もうちょっとね、こう、たらりとしてください。たらりじゃないんだけど、みんなで預かってるんだよって。で、今食事をする以上にイエス・キリストの血にあって、体にあって一つになってるんだよって。クリスチャンだよ。そしてキリストの体だよ。ということですね。で、19節。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを先、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。イエス様は、この過ぎ越しの食事の場面で、あるこのパンを裂くという場面、まあ後で説明しますけども、それとですね、そして杯を、これ、贖いの杯で第三の杯ですね、贖いの杯って言いますが、それを交わしたときに、どちらもね、このパンにおいても、杯においても、私、あなた方のために私がすることだよと。出エジプトのストーリーを、新しい意味をつけられたんです。それは何かと言ったら、水越しの食事のときに、急いで食べるパン、あれですね、これが実は私があなた方のために裂かれる肉を表してるんだよ。鞭を打たれて、そしてもう飛び散って、その鞭打たれるっていうのは赤くなるんじゃないんですよ。肉片が飛び散るんですよ。これを忘れないようにしてください。ここにね、ついてんですよ、いろんなのが。あとガラスの破片とかそういうのも、鞭についてんですよ。だから打つと肉が取れていくんですよ。に裂かれるというのは、痛くなって赤くなるんじゃなくて、肉片がちぎれていくということです。で、これが私、あなた方のために裂かれる私の体だと。私の、あなた方のためだと。で、血もそうですね。釘が打たれます。まあ、カトリックの人たちはここだって言いますけど、これだと落ちちゃうからって言って、プロテスタントはここだっていうふうに解釈してますけれども、で打たれて、そして、まあ、2本だという人もいますけど、1本、まあ 普通1本って考えられますよね。1本でこの足のところにも打たれて、基本的にこれは、窒息死で死んでいきます。徐々に、しかも一発でやられたらまだいいんだけど、徐々にです。わざと苦しむためということで、で血を流すんです。で、先ほど言いましたように、出エジプト記でも子羊の血があてがわれてました、この門柱とカモイにね。で、それが私の血なんだよということをイエス様がおっしゃって、 いるわけなんです。なので今弟子たちはさっぱり何のことか分かんなかったと、今僕は説明したから後知恵で分かるんですけれども、彼らにとっては分からなかったけれども、多分通じたのはあなた方のためにっていう言葉は通じたと思うんですよね。でイザヤ書の53章の4節と5節にイエス様が戻って来られるときにユダヤ人たちが告白する告白にこう書いてます。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ打たれ苦しみられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちが罪を犯している、私たちが罪を持っているって言った方がいいかもしれないです。犯しているって言うとどうしてもなんかこう具体的な行いって、それ以前に持ってるって感じ、傷を負ってるんですね。私たちは神様の理想の姿から落ちちゃってるっていうのは、でもこれ傷を負ってるんですよ。で生きてるのに死ななきゃいけないっていうのは傷を負ってるんですよ。皆さんどうですか、死ななきゃいけないんですよ。いやそんなこと考え、そうなんです、なんかね、脳のね、このなんか最近の結果で脳みそは自分は死なないっていうふうに死を直面にすると死なないっていうふうに思っちゃうようになってるらしいんですよね。そうやらないと生きていけないから。例えばここでがんになる人がいますって言ったらね、日本では 50% 以上がんになるんだよ。だいたい多分隣の人ががんになって自分は元気だと思っちゃうんだよね。でこれがそういうふうに働いてると。でその時に でも絶対死ぬんですよ。だから傷を持ってるんです。私たちは罪という傷、また死んでいくという傷を持ってます。病というものも持ってます。でもイエス様が身代わりになって死んでくださいました。でこのことを信じて受け入れる人が実際に癒しを受けます。霊的に罪の許しを受け取ることができるし、時には体の肉体の、ね、癒しも受けます。でその聖餐式っていうのはこの肉体の癒しも含めて期待していい場所です。でイエス様のこの言われたこのパンですね、これはねアフィコーメンっていうパンがあるんです。でこういうものがあって、でこれが実は、これは違いますよ、これ違いますよ。ここの間に3つの袋がになっているこの間が あるの。おおすごい、あるんです。それぞれにこれ これですね、これをポケットのようにこれ入れることができます。3つ、なんか今もう一つあるよと言って持ってきてくれますけれども、そして真ん中のものを3つ入れるんですよ。3つ入れて真ん中のものを取り出します。取り出して2つに折ります。でその半分になったものを、違いました、一つの袋しかなかったですね、はいはいはいはいはい。で半分に折ったものを布でくるみます。でどっかに隠すんです。そして食事の時終わった後に子供に探しに行かせます。そしてこう開くんです。で真ん中のものは何ですかと、これは一体何なんですかっつって、もうユダヤ教の人たちはラビに聞いてもわかりません、わからないと。でそこでイエス様を信じた人たち、メシアニックジューとよく言われますけども、イエス様を信じているユダヤ人の人たちはイエス様ですよとおっしゃいます。父子聖霊の真ん中の方がこの人となられて、取り出されて、砕かれて、布にくるまれて葬られたじゃないか、布にくるまれたし、ご遺体がイエス様の、そして子供たちが取ってくるときはこれよみがえると。でそのパンを与えたんですよ、私の体ですと。そして次に 大事なのがこの、新しい契約のためだと、このブドウ酒のことをね、イエス様は言われました。契約の印として血をね、飲む、血をこの自分のものにすると。でこれが何かというと、あの新しい契約、契約っていうのはね、印があるんですね。ノアが、あと契約を神が結ばれた時に何が印でした？虹が印でしたですね。アブラハムが契約を結ばれた時に、アブラハムと神様が、割礼が印だったんです。モーセと契約を結ばれた時は安息日が印でした。ダビデと契約を結ばれた時に、イザヤ書に書いてますけれども、処女降誕が印だったんです。この処女から赤ちゃんが生まれるということが印だったんです。で、新しい契約というのはエレミアが言ったんです。なぜか、バビロンによって滅ぼされようとしていました。もう石の板に書かれているあの契約をイスラエルは破ってしまった。もう自分たちでは守ることができない。だから私は新しい契約をやって、今度は彼らの従順でなくて、彼らが守るか守らないかに関わらず、私の方で守るとこう言ったんです。これが新しい契約の内容です。だから皆さん、私がこれだけ罪を犯しました、あー、ダメです、もう神様から救われませんってやったら、これ古い契約なんです。新しい契約は、私の方で全部あなた方の不従順を処理したんだよと。それがイエス様が流される血で、これが新しい契約の血の、新しい契約の印なんだよ。で、約束は何かというと、エレミア書の31章の3節に、私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだと。素晴らしいですね。そして21章21節、しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓の上にあります。人の子は定められた通り去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです、ということで、イスカリオテのユダのことですね。神の家を混乱させる種って言ったらいいかな。裏切りっていうのは、イスカリオテのユダだけじゃなかったですね。覚えてますか？例えばアカンで、ここで大阪の人だったらアカン、なんていうのアカンアカンことしたんですよね。アカンがあのエリコを滅ぼした後に、聖絶したものは取ってはいけないと言ったのに取っちゃいました。どうなりました？イスラエル軍全体がおかしくなっちゃったんですよ。あの愛という国、あの町を攻略しようとしたら死んでしまったんです。全体に影響が出ました、たった一人のその裏切りによって。でダビデは裏切られました。息子アブサルムがあれですね、あのクーデターを起こしました。でもそのクーデターを起こすことができたことができたのは、ダビデの側近であったアヒトフェルが裏切ったからなんです。彼超頭いい人だったんです。で彼が裏切ったので、うまくいってったんです。うまくいったんですよ。このクーデターが。で、ダビデが詩編の41編の9節でこう言ってます。私が信頼した親しい友が、私のパンを食べている者までが、私に向かってかかとを上げますと。信頼して一緒に飯を食っている。さっき言ったあれですよ。親しい間から。で、これがキリストの予言になったんです。イスカリオテが飯を食っている最中に裏切ることを決めて出ていくことになります。定められていたことだとイエス様言われました。これは永遠の救いのために、この裏切りとユダヤ人のユダヤ教の指導者たちのその罪定めですね、これをも用いてですね、永遠の救いを、全人類の救いのために神は定めておられたんですが、ユダがしていること自体は呪われるべきなんですよ。それはそうですよね。定めているけれども、この人の子を裏切るその人は災いだと。イエス様は最後の最後までここで悔い改めを導いています。導いて促しています。で、災いですね。 彼はもう確実に地獄に行ってます。え、そんなこと言えるんですか。はい、ヨハネの17章に書いてます。滅びの子はその行くべきところに行くっていう、行くっていうことが書いてます。で最後に23節に、そこで弟子たちは自分たちのうちの誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論を始めたということで、11人は分かってなかったっていうからすごいですよね。でもね、あります、その人にしか分からない話って。裏切りってだから裏切られるんですよ。イエス様とイスカリオテのユダしか分からなかったんです。若干ヨハネは感づいたかな。あのヨハネの福音書を見るとね、俺感づいてるよみたいな、なんかあのヨハネって面白いんだよね。あの福音書の中で違うこと話してるからね。でもほとんど分かってない状況の中で互いに議論したんです。なんで議論したんですか。自分ももしかしたらっていう、いやこうね、あのこうやましさっていうか、この弱さがあったからですよ。だからローマ書にこの2章の15節に、律法の命じる行いが心、自分の心に記されていることを示しています。彼らの良心も証して、彼らの心の思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりさえするのですってね。やっぱこうなんか自分も裏切ってしまうんじゃないかっていう弱さがあるから、正当化したりとか、おめえじゃねえかとかなんだかって言ったりするわけじゃないですか。でも素晴らしいのは、ここで本当に僕も泣きたくなるぐらい、癒されるのは、それも分かっててイエス様があらかじめ選んで愛しておられるってことです。私たちがクリスチャンでいられるのは、私たちの頑張りじゃなくて、私たちがいつまでもイエス様に裏切らない、イエス様を見捨てないっていうことじゃなくて、イエス様が初めから選んでくださって愛してくださってる。で、そしてイエス様はヨハネの17章には祈り、最後の祈りとして、この捕らえられる直前の祈りとして、彼らが私たちにあって一つでありますようにってこう祈ったんです。これからバラバラになります、ヨハネ、あのイスカリオテのユダのせいで。けれどもイエス様はもう初めからそうやって祈られて、ご自分の見捨てられるというその犠牲によってまた一つにするということを用意しておられます。このイエス様が私たちと共におられます。ですので、これから聖餐に預かりますけれども、私たちも本当にこのイエス様が一つにされるという働きの中にいる。自分の罪のために肉が裂かれて、イエス様ですね、そして血が流されたということを覚えていきましょう。